在主里的家人，大家平安。
主にある家族の皆さん、おはようございます。
今天诗班献的诗歌说，渴望神赐下临恩大雨。
今日の賛美歌の聖歌隊の曲目が、恵みの雨という曲目でありました。
你干渴吗？
あなたは上乾いてるんでしょうか？
你有对圣灵的工作敏感吗？
聖霊の働きについて私たちは敏感に反応しているんでしょうか？
最近非常有名的世界最南端的南非开普敦有非常严重的干旱。
最近アメリカのアフリカの一番南側にあるこの南アフリカのケープトンという町ではすごいとても非常に重大な干ばつがありました。
如果到四月中还没有下大雨的话，他们连吃的水都有问题。
もし4月の半ばまでに雨が降らなかったら、飲み水でさえ困ることになります。
你们觉得这个时候南非的人、开普敦的人希望神下一点毛毛雨就好呢？
そういう時にはこのケープトンにいる人たちが神様が小雨を降らせてほしいと願っているんだと思いますか？
如果有一天东京缺水了，我们会怎么祷告？
もしある日東京には水がなくなった時に私たちはどのように祈るでしょうか？
神啊，沾沾湿就行了吗？
神様少し濡れればいいよと。
不过我们一定希望神赐下倾盆大雨。
私たちはきっと大雨を祈るでしょう。
求主让我们真的是在他的面前都有一颗渴慕的心。
どうか私たちが神様の前においては乾く気持ちを持つことができますように。
我们今年的信息是心意更新。
今年のテーマというのは心の一新です。
一个更新的人一定在神的面前，在各方面都会更新。
この一つの心の一新する人というのが、あらゆる面においては一新するでしょう。
今天我要先跟各位分享，就是在侍奉上面的更新。
今日は一新による奉仕についてお話を進めたいと思います。
神造人，神拯救人，就是要人预备行各样的善事。
神様は人を作り、神様を人に命を与えてくださって、救ってくださるのが、人が新しいことをするためであります。
神造人的时候，不仅给人神的荣美，并且托付他这样的一个管理世界的这样的使命。
神様が人間を作った時には、神様の麗しさを与えてくださっただけではなく、この世を支配する、管理するという任務をお与えになりました。
神拯救以色列人，乃是要他们去侍奉神，并且要进入神所应许之地。
その神様イスラエルの民を救ったのは、彼らが神様に奉仕し、そして神様が約束された地に入るためです。
以弗所书第二章也说，我们每一个人都是神手中的工作。
エペソの手紙の2章の中にありますけれども、私たちは神様の仕事であります。
在基督耶稣里造成的。
イエスキリストの中において作られたものであります。
要好好的预备我们行各样的善事。
所以私たちがあらゆる善を行うために備えられたものであります。
所以一个人蒙恩得救以后，一定会知道神在神的国度里，他所接受的使命是什么？
恵みを受けて、そして救われた人が自分が神様の御国の中において自分の使命が何であるかを知るべきであります。
而且在这样的一个完成使命的过程的当中，他更深的明白他生命的意义，也会成长，还有找到他的价值。
そしてこの使命を果たす時には自分の存在価値、そしてが見つかり、そして自分がそれによって成長するであろう。
圣灵的工作不仅仅是要我们得救成为神的儿女。
聖霊の働きというのは私たちが救われて神様の子供になるだけではなく、
另外一方面也赐给我们各样属灵的恩赐。
またあらゆる霊的な賜物を私たちに分け与えてくださいます。
使我们可以服侍上帝，造就教会，传扬福音。
所以私たちは神様に奉仕し、教会を立て上げ、そして福音を伝えることができます。
我们很常常会很注重圣灵在我们身上那个拯救的工作。
私たちが往々として聖霊がの救いの働きに注目をします。
圣灵使我们重生，使我们有神儿女的身份。
聖霊様によって私たちが生まれ変わり神様の子供となる身分を与えられます。
与我们的心同证，我们是神的儿女。
そして私たちの心が共に自分が神様の子供であることを証しをします。
并且感动我们的心，呼叫神做阿爸父。
そして私たちの心に聖霊が感動を与えて私たちが神様のことをアバ父と呼ぶことができます。
但是另外一个方面，我们却比较忽略，就是圣灵也给我们各样的恩赐，可以侍奉神。
けれども聖霊様もまた私たちにあらゆる賜物を与えてくださり神様に奉仕できるようにしてくださることをおろそかにしています。
所以在我们今天所读的圣经的当中，使徒保罗一开始就讲到说，照着神所给我们的恩来看上帝所给我们的恩赐。
ですから今日の聖書箇所の中で一番最初に書いてありますけれども、私たちが本当にその自分に与えられた神の恵みによってあなた方一人一人に言いますと。
人是为永恒而被造。
人間は永遠のために作られたものであります。
有一天我们见上帝的时候，我们都要回答两个问题。
いつの日か私たちが神様に出会うときには、私たちが二つの質問に答えるべきだと思います。
你和耶稣的关系是什么？
あなたはイエス様とどういう関係だったのか？
你有没有接受他的救恩？
イエス様の救いを受け入れたかどうか？
你的罪是否得到赦免？
あなたの罪が許されたのか？
第二个问题是，当上帝在一生当中给你许多的资源。
二番目には神様があなたの生涯にわたりまして多くの資源を与えました。
才干、时间、金钱。
才能を与えてくださり、時間を与えてくださり、そして金銭を与えてくださいました。
神给你健康。
神様があなたに健康を与えました。
神给你好的头脑。
そして良い、その明晰な頭脳を与えてくださいました。
你为神做了什么事？
あなたは神様のために何をしたのか？
使徒保罗在他得救的时候，他在大马色路上得救的时候，他就问神两个问题。
この使徒パウロがダマスコに行く道中において神様によって救われた時には、神様に二つの質問をしました。
第一个问题是主啊，你是谁？
まず一番目の質問というのは、主はあなたはどなたですか？
每一个人都要清清楚楚的知道你所信的是谁。
誰でも自分が信じている神様は一体誰であるかをはっきりしなければなりません。
这就是为什么我们要读使徒信经的原因。
それはすなわち私たちはなぜこの使徒信条を読むゆえであります。
你要深深的知道你所信的是谁，你才有信心去交托。
私たちがその信じている神様がどなたであるかを知ってからこそ自分を委ねることができます。
使徒保罗问的第二个问题是什么呢？
使徒パウロが聞いた2番目の質問は何だったんでしょうか？
主啊，你要我为你做什么？
主よ、私が何をすればよいのか？
你有没有发现很奇妙？
不思議だと思いませんか？
当他真正的认识这位耶稣是谁的时候，
イエス様は一体誰であるかを知ったときに。
他油然的而发，就是主啊，要我为你做什么？
まずあなたのために私が何ができるかという質問が湧いてきます。
我觉得这是每一个重生得救的基督徒都应该问自己的两个问题。
これはおそらくすべて生まれ変わったクリスチャンたちが自分に問いただすべき二つの質問だと思います。
我知道我所信的是谁吗？
私はどういう神様を信じているか自分は分かっているんでしょうか？
我知道主要我为他做什么吗？
主が私たちに何をなさりななしてほしいのかを私たちは認識しているんでしょうか？
如果我们不知道，你想想看，上帝会做这样的事情吗？
もし私たちが知らなければ、神様はそんなことをするわけがありません。
上帝用他儿子耶稣基督的宝血拯救我们。
神様が自分の御子イエス・キリストの尊い血を持って私たちを救ってくださいました。
救赎我们。
私たちをあがなってくださいました。
然后只要我们一个礼拜来做一次礼拜。
そして私たちが1週間1回だけ礼拝に来ればいいんでしょうか？
然后喝喝咖啡，看看电视。
そしてのあとはコーヒーを飲んでテレビを見て。
然后我们就上天堂。
それで天国に行く。
你有没有一个父母亲对你的所生的孩子有这样的期望？
もし親だったら自分の子供に対してそういうふうに願っている人いますか？
孩子啊，你来到世界上了。
子供よ、あなたがこの世に生まれました。
哦，妈妈生的这个。痛苦的要死，把你生到世界上来了。
お母さんは大変苦労してあなたを産みました。
你这一辈子什么都不必做。
一生が何もしなくていい。
小的时候吃奶，大的时候吃饭。
小さい時にミルクを飲んで大きくなったらご飯食べて。
然后就安安逸逸过一辈子。
所以一生涯静かに過ごしましょう。
没有什么目标。
目標もなく。
也不要发挥什么作用。
そして何も働くこともありません。
我想我们都不会这样。
私たちはきっとそうしないでしょう。
我曾经看过有一些父母亲生小孩生得非常辛苦，生下来以后，
一部の母親ですけれども、一生懸命苦労して子供を産んで産んだ後に、
都对这个孩子说，我告诉你，你以后要是不好好的做人，不好好的做事，我掐死你。
その子供言いまして、これからちゃんと真面目に生きていかなければ、お前を絞め殺すぞと。
花了这么大的代价给予你生命，难道就叫你在那里浪费吗？
この大きな代価払ってあなたを産んだら、その無駄な人生を送ってほしくないわけです。
不是的。
そうじゃないんです。
神在我们身上有一个盼望。
神様は私たちに対しては希望があります。
这就是使徒保罗所说，我们要祷告神啊，你在我身上的指望是什么？
すなわちパウロが言ったように、あなたは私に何をしてほしいのかということであります。
让我这一生不要亏负你在我身上的指望。
どうか私たちが生涯は神様の期待に背くことないようにしたいというのがパウロの願いであります。
让我不仅仅得救，而且能够丰丰富富的进入上帝的国。
どうか私たちが救われるだけではなく、豊かに神の御国に入ることができることができるように。
因此，在以弗所书也说，主耶稣升上了高天，掳掠了仇敌。
イフェソの手紙の中にありますけれども、神様がイエス様が高き天に上がり、そして敵を打ち負かせたんです。
他刚将各样的恩赐能够赐下来。
あらゆる賜物を私たちに与えてくださいました。
为的是要让人可以侍奉他。
それは人々が神様に奉仕できるようにするためであります。
在美国曾经有一个孩子，家园很大，所以爸爸就叫他割草。
アメリカですけれども、ある子供がとても家が大きくて、そのお父さんが彼にこの芝刈りをさせました。
青少年常常都会推脱，有很多理由，他要玩电，玩他的 game。
この青少年たちが いろんな言い訳をして、そういう仕事をしたくありません。なぜかが言うと、自分がゲームを遊びたいからです。
可这父亲锲而不舍地催他说：“你要去割草。”
けどこのお父さんが諦めずに、いつも子供に芝刈りをするように促しました。
这孩子忍不住地站起来说：“我知道你为什么要生我，就是要割草。”
子供は立ち上がりました。お父さんはなんで私を産んだのか分かりました。それ芝刈りをするために私を産んだでしょう。
他爸爸说：“我要割草的话，找个割草工人割的比你还好，又便宜。”
そしてお父さん言いました。もし芝刈りするだけだったら、この芝刈りの専門家を呼んできて、お前よりもうまくこの芝刈りできて、しかも給料お前よりも安いんだ。
我要你割草是要你操练你的殷勤，操练你有一个有规律、整洁的人生。
ですから、その芝刈りを子供にさせるのが、それは勤勉な人生を送ってほしい、そして、その豊かな人生を送ってほしいからです。
我要你有责任感、要知道这个家是属于大家的、不是属于爸爸妈妈而已。
そして責任感を持ってほしいからです。この芝っていうのがその、お父さんとお母さんのものではなく、家族のものであることを知ってほしいからです。
所以我们每一个人上帝要记得，神不仅给我们新生命，也给我们各样属灵的恩赐。
皆さん覚えてほしいんですけども、神様が新しい命を私たちに与えてくださるだけではなく、また多くの賜物も与えてくださいます。
可以让我们来服侍他。
そして私たちが神に奉仕することができるようにするためです。
我从三个方面跟大家分享。
今日は三つの角度について話を進めたいと思います。
第一个就是自我的认知。
まず自分自身を知ることです。
使徒保罗在这里讲到说，我照着神所给我的恩对你们个人说，不要看自己过于所当看的。
パウロ言いました。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。
人得救以前神最不喜欢他的罪。
人が救われる前に一番神様から好かれていないのがその人の罪であります。
但是人得救以后，甚至得救以前，神最讨厌的罪乃是骄傲。
けど人が救われた後、まあ、救われる前もそうですけれども、神様が一番嫌っているのは人の傲慢であります。
我们常常说神是祝福人的神。
私たちはよく言います。神様が人々を祝福を与えます。
但是彼得前书说神阻挡骄傲的人。
けどもペテロの第一の手紙にありますけれども、神様が傲慢な人の道を妨げる。
你我的人生经得起上帝的阻挡吗？
あなたや私の人生の中には神様の妨げに耐えることができるんでしょうか？
没有上帝的祝福已经够可怕了。
神様の祝福がなければそれでも恐ろしいことなのに。
如果上帝还阻挡我们，你别想要成就任何的事
情。もし神様私たちのが妨げるならば。何もすることができません。
所以使徒保罗一开始就提醒我们说，你要准确的看自己。
ですから使徒パウロは一番最初に言いました。私たちが自分自身のことを正しく見て評価しなければなりません。
不要把自己看得太高。
自分をあまり高く評価してはいけません。
特别是觉得自己有经验或者是恩赐的人。
特に自分には経験があって賜物があると思う人はなおさらです。
轻看别人的恩赐。
他の人の賜物を軽く見たり。
觉得只有自己的是对的。
自分だけが正しいと思うことが。
他这里告诉我们说，看得合乎中道。
そこに書いてありますけど、いやむしろ神様がおのおのに与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考えをしなさい。
很好，这又是另外一个平衡。
これはまた違う意味ではバランス取れたことであります。
有的时候我们太高看自己。
時に私たちが自分を高く見ます。
有的时候我们又太轻看自己。
あるいは自分のことをあまりにも低く評価することがあります。
觉得自己好像什么都不能做。
自分は何もできないと思う時もあります。
因此当我们看得合乎中道的时候，
もし私たちが自分が正しく評価することができるならば，
我们可以承认上帝给我恩赐。
そうすると神様が私たちに賜物を与えてくださったことを認めることができます。
但是我是有限的。
けどもこの賜物には限度があります。
上帝也把许多的恩赐给别人。
神様はまた多くの賜物を多くの他の人に与えてくださいます。
我要懂得来欣赏。
そして私たちがそれを見て認めなければなりません。
人怎么样可以有这样的一个准确的看法呢？
人がどうすれば自分をこういうふうに正しく評価することができるんでしょうか？
首先我们要从救恩的角度来看。
まず救いの角度から考えなければなりません。
在救恩前面人人平等。
見救いの前においては全ての人が平等であります。
不管你是得救，不管你是有成就或者没有成就，有钱没钱，健康或者是疾病。
この成功しているかいないか、また自分がその、その多くの成、その健康であるかいないか、それには関係なく。
每个人都靠着耶稣基督的救恩。
すべての人がイエス様の恵みによって救われています。
我们都只不过是一个蒙恩的罪人。
私たちはただ恵みを受けた罪人であります。
除他以外，别无拯救。
神様の他には救いがありません。
在旧约的时候，你会看到每个以色列人都要献半色克勒的银子。
旧約聖書の中ではイスラエルの人みんな、その半シェケルの銀を神様に捧げなければなりません。
你说我有钱，我多出一点。
じゃあ お金持ってるからたくさん出そうと。
不可以。
そうじゃありません。
你说我没钱，少出一点。
お金ないからちょっと割引してくださいと言っても。
不可以。
それもダメです。
救恩是人人平等的。
救いの前においては全ての人が平等であります。
每个人都要来到神的面前承认自己是个罪人。
全ての人が神様の前に来て自分が罪人であることを告白しなければなりません。
什么时候我们觉得哇我们好像比别人好的时候，
もしいつかいや私が他の人よりも優れているなと思う時があります。
特别我提醒我自己，
特に私は自分にも戒めています。
哎呀我也只不过是一个蒙恩的罪人。
いや私もただ恵みを受けた罪人にしか過ぎません。
一个蒙恩的罪人有什么资格去瞧不起别的蒙恩的罪人呢？
恵みを受けた罪人が他の恵みを受けた罪人を見下す資格がありません。
第二个方面，从恩赐的角度来说。
二番目はその賜物の角度から考えましょう。
所有的恩赐都是圣灵随己意分给我们的。
すべての賜物が聖霊が自分の意思によって私たちに分け与えてくださったものであります。
主权在神。
この主権は主にあります。
因此呢，我们有了哪些恩赐，我们也不能够自夸。
なので私たちが賜物を持っていてもそれを自慢してはいけません。
因为都是神给我们的。
なぜならば神様から与えられたものだからです。
没有一个人具有所有的恩赐。
誰一人でも全ての賜物を持っている人はいません。
也没有一个人没有一样恩赐。
そして一つも賜物を持っていない人もいません。
我们更不可以轻看别人的恩赐。
他の人の賜物を見下してはいけません。
今天我们在这里聚会。
私たちはここで集会をしています。
哦，是神很大的恩典。
それは神様の大きな恵みであります。
你不要小看教会做清洁工作的弟兄姐妹。
教会の掃除をする方々を軽く見てはいけません。
你知道，当我在台湾服事的时候，有一次马上要聚会了，哇，这个厕所不通。
私は台湾で集会の牧会してた時には、この礼拝が始まる前になんとトイレが詰まってしまいました。
臭气冲天。
この臭い匂いがによって充満されていました。
如果我们今天也是这样，
もし今日がこの状態だったら、
我们还可以在这里好好的聚会吗？
私たちは真面目に集会することができるんでしょうか？
如果外面充满了各样吵杂声。
もし外ではいろんなそのうるさい音が入ってきたら、
我们还可以在这里聚会吗？
私たちは集会することができるんでしょうか？
所以弟兄姐妹，每一个恩赐都是宝贝的。
兄弟姉妹たちどんな賜物でも尊いものであります。
第三个，从信心的角度来说，恩赐有大有小。
三番目、信仰の角度から見ると、賜物には大きな賜物と小さな賜物があります。
救恩的信心是一样的。
その救いの信仰は同じです。
但是侍奉生活的信心却不一样。
けど奉仕における信仰、それは違います。
有的人他必须要拥有很多，他才有安全感。
一部の人はたくさん持っていなければ安心できません。
但是有的人当他觉得还有剩下，他就很平安了。
けど一部の人には何か残っていれば心の中に平安があります。
我还记得我跟师母刚侍奉的时候，我们还要奉养父母养小孩，所以我们的薪水是很有限。
私が妻と奉仕を始めた時には自分の親を養わなければいけません。子供も育てなければいけません。私たちの給料には限界があります。
我就跟师母说怎么办？还有多少天才发薪水？只剩下两千块。
私は妻に言いました。給料日まではまだ先ですけども、残りのお金は2000台湾ドルしかありません。
这是我的信心。
それは私の信仰です。
只剩下两千块。
もう2000台湾ドルしか残っていません。
可是我感谢神给我好的师母。
けど本当に神様は素晴らしい配偶者を与えてくださって神様に感謝します。
他跟我说大丈夫，还有两千块，你紧张什么？
家内言いました大丈夫，まだ2000台湾ドルもあるから何を心配するのか。
你会发现说我们面对同样一件事情，可是我们信心的程度不一样。
同じ問題に直面しているけれども、私たちの信仰のレベルが違っていました。
有时候不仅个人如此。
個人的にその違いがあるだけではなく、
教会也是如此。
教会も同じです。
我很佩服的一个教会是韩国的一个叫做马铃薯汤的教会。
私がとても好きな教会があって、韓国の教会であって、ジャガイモのスープの教会というふうに言われている教会であります。
这个教会很小。
とても小さな教会です。
只有800多人。
その集会会場は800人しかいません。
而且在一个公寓里面聚会。
マンションの中で集会をしています。
很难找到。
なかなか場所を探し当てることが難しいんです。
为什么叫做马铃薯汤教会呢？
どうしてジャガイモのこのスープの教会と呼ばれているんでしょうか？
因为他们在一个 mansion 的二楼。
彼らはその集会の場所というのはマンションの中の2階にありました。
一楼是卖马铃薯汤的。
1階はそのジャガイモのスープを売ってるお店であります。
招牌很大，把教会都遮住了。
この看板が大きくて教会が見えないぐらい大きな看板がありました。
但是上帝却大大的祝福这个教会。
けど神様はこの教会を豊かに祝福されました。
山不在高水不在深有仙则灵。
この山が高さによではなく水が深さではなくその中には霊があれば そこは有名になります。
教会不在大小，教会是在有神的同在。
教会というのは大きさではなく神様の御臨在があるかどうかです。
这个马铃薯汤教会他们大可以建堂。
このジャガイモのスープの教会というのは教会堂を建てることはもちろんできました。
但是他们情愿把钱拿来帮助许许多多需要的人跟事工。
けれども彼らはその教会堂を建てることができるお金をむしろ他の人のサポートしたり神様のご奉仕のために献金をしました。
当我读他们那本书的时候，他们说他们的周转金只有30000块韩元，你自己去算多少钱？
彼らそのいつものその銀行の残高というのは30万韓国のお金円ですけれども、皆さん計算してください。どのぐらいでしょうか。
但是每当他们有任何的需要，从来没有亏欠过他。
けども彼らがその必要な時に神様はいつも備えてくださいます。
这是一个有信心的教会。
これはすなわち信仰のある教会であります。
有的教会也许要多留一点预算。
一部の教会ではその残高をたくさん残したいというふうに思っているかもしれません。
求神帮助我们在一个有信心的教会。
どうか私たちが信仰のある教会にしていきたいと思います。
我们每一个人必须积极的来评估我们在主里的身份和恩赐。
私たちは自分がこの神様の御国の中における自分の身分、自分の賜物を積極的な面で評価しなければなりません。
更重要的要学习主耶稣的谦卑。
またさらに大切なのがイエス様の謙遜さを学ぶべきであります。
主耶稣说我心里柔和谦卑。
イエス様がこう言いました。私の心は柔和で減り下っています。
他本有上帝的形象，却不与上帝同等为强夺的。
イエス様は神様と同じ見姿であるのに、それを捨てることできないとは考えずに。
反倒取了奴仆的形象，成为人的样式。
もう使える人の姿を取って、私たちの前にその姿を見せました。
因此服侍，对一个人来说，不仅仅是一个恩赐的问题，更是一个心态的问题。
この奉仕っていうのが、その奉仕者にとりましては、ただの賜物の問題ではなく、むしろ神様に対するこの心の気持ちようが、この気持ちの問題であります。
我是主的仆人吗？
私は神のしもべでしょうか？
我有仆人的心态吗？
私はしもべの気持ちを持っているんでしょうか？
一个随时准备好是一个仆人心态的人，他绝对不会说这不是我的事。
もし自分がしもべである気持ちを持っているならば、決して私僕は関係ないということを言わないでしょう。
我到很多的地方去吃饭。
私はいろんなところに行って食事をします。
有时候有一些的这个服侍的人员，他们是比较新来的。
そしていろんなレストランの中のウェイターが新しい人がいるかもしれません。
有的时候是我日文不好，所以讲的他听不懂。
時に私が日本語下手だから通じなかったかもしれません。
但是呢。就算在不懂的当中，他绝对不会说这不是我的事。
けれども言葉が通じなくてもレストランのこのウェイターたちが、僕は関係ないよ、私の仕事じゃないよというふうには言いません。
一个仆人绝对不会说这不是我的事。
しもべであるならば私の仕事ではないと決して言いません。
我们同在一个上帝的家，我也不希望有一个人说这不是我的事。
私たちは同じ神様の家にいながら、それは私は関係ないと言ってほしくありません。
一个仆人是随时准备好要服侍人的。
しもべというのはいつでも人に使えることをその準備をしています。
他会主动的服侍，而且留意周围的需要。
積極的に奉仕し、周りの人の必要をいつも目を留めています。
特别是那些软弱的和不起眼的。
特にその弱いもの、あまり注目を集めない人のことです。
真正的仆人也不会在乎职分。
この本当のしもべというのは自分の地位を気にしません。
而是舍己低调，不论事大事小都忠心负责。
もし自分自身を捨てて、そしてどんな大きなことでも小さなことにおいても忠実に奉仕をします。
一个仆人会常常为别人设想。
このしもべがいつも人のために考えます。
把每一个工作当作神操练他的机会。
どんな仕事でも神様が自分を鍛えるこのチャンスだと思っています。
是一种机会，而不是一种重担或勉强。
それ無理にして、そして重荷ではなく、むしろチャンスだと思うんです。
第二方面，我跟大家分享肢体的连结。
2番目には今日のテーマ、今日の話ですけれども、この体のつながりであります。
圣经用很多方面来形容教会。
聖書の中では教会についていろんな角度から、その表しています。
教会是灯台。
教会が灯台であります。
照亮世界的黑暗。
世の暗闇を照らします。
教会是基督的心腹。
教会はキリストの花嫁であります。
准备迎接要来的新郎。
やがて来る新郎を迎える準備をしています。
教会是神的家。
教会は神様の家です。
我们要在这里彼此相爱。
私たちはここでお互い愛し合うのです。
教会是神的殿。
教会は神様の宮であります。
所以我们要一起在这边侍奉。
ここで私たちは神様に奉仕をします。
教会也是基督的身体。
また教会はまたキリストの体であります。
彼得是犹太人。
ペテロがユダヤ人でありました。
所以他对圣殿的印象特别深刻。
ですからその宮っていうことについてはすごく印象に残っていると思います。
所以当他讲到神的家的时候，他讲的是比较偏重圣殿这一部分。
ですからそのペテロがこの神様の家、神様の家のことを言っている時には、その神様の宮というふうに重みを置いてあります。
而保罗最喜欢用的就是基督的身体。
けどパウロが一番好きなのがすなわちキリストの体を持って教会を表します。
我觉得这是跟他得救的经历有关系。
それはパウロの救いの経験に。関連していると思います。
当他在大马色的路上遇见主的时候，
ダマスコで主に出会った時に、
主对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”
主が彼に言いました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。
扫罗说：“我哪里有逼迫你？你是谁呢？”
サウロ、あなたは誰ですか？私はあなたを迫害するしたことがありません。
我只逼迫了教会呀、
啊。私は教会を迫害しただけです。
但是。耶稣却说：“我就是你所逼迫的耶稣。”
けどイエス様は言われました。あなた、私こそあなたが迫害しているイエスであります。
他真正的知道说。 教会和耶稣的关系是什么。
そしてパウロは教会とイエス様の関係をそこで知ったわけであります。
他真正的知道说，当他逼迫教会的时候，就是逼迫耶稣。
そして教会を迫害することはイコールイエス様を迫害するということに気づきました。
他知道基督是教会的头，而是教会是耶稣的身体。
そしてイエスキリストが教会の頭であって、教会がイエスキリストの体であることも分かったんです。
他知道说，当一个肢体受苦的时候，你受苦的时候，耶稣也受苦。
そして体の一部分が苦しみを受けた時、イエス様も苦しみを受けるのです。
这边讲到说，一个身体有好多的肢体。
一つの体には多くの部分があります。
肢体有很多不同的用处。
それぞれの違う働きがあります。
样子也不一样。
形も違います。
所以，但是我们却要彼此的服侍。
けどお互いに使い合わなければなりません。
缺一不可。
何一つ欠けてはなりません。
这个每一个肢体。不应该互相的嫉妒或者排斥。
その体のそれぞれの部分器官をお互いにこの妬んだりそして嫌い合ったりしてはいけません。
哥林多前书十二章特别讲到说，手不可以对脚说我不需要你。
コリントの手紙にありますけれども、この手が足にお前は必要じゃないと言ってはなりません。
假设有一个蚊子在咬我的左手，
もし蚊が私の左の手に刺しているならば、
你觉得我的右手会不会过来帮忙？
私は右手でその助けを出すでしょうか？
那是左手的事。
左手だから。
跟我右手没关系。
右手は関係ありません。
我告诉你，一个肢体受苦，所有的肢体都受苦。
一つの器官、一つ体が苦しみを受けるならば、この体全体が苦しみを受けることになります。
我们要学习尊重、欣赏别人的恩赐。
私は本当に他の人の賜物を尊重して、この評価してあげなければなりません。
在敬畏基督的当中彼此顺服。
そしてイエス様に対する敬う気持ちを持ってお互いに従うのです。
在爱中来建造。
愛の中において築き上げなければなりません。
肢体虽然俊美。
この体が麗しいけれども、
但是一定要连在身体上才能够发挥作用。
けれども体につながっているからこそこの機能を発揮することができます。
一旦离开了身体，或者说某些的关节出了问题以后，它就不能够发挥作用，甚至会枯死。
この体から離れたら、あるいはそのつながりが壊れたならば、その機能を発揮することができなくなるだけではなく枯れて死んでしまうことがあります。
所以弟兄姐妹，我们为什么鼓励大家一定要参加团契，一定要参加这个事工的小组？
私たちはいつも兄弟姉妹たちにこのグループの集会に参加しなさい、いろんな奉仕に加わってくださいっていうふうに勧めるのがそこに理由があります。
就好像我们是同领一个饼，同领一个杯一样。
私たちは同じ杯から飲み、同じパンから食べます。
肢体要跟身体连接，它才可以得到血液的供应，还有神经的这个连接。
体の器官っていうのは体とつながっているからこそ血液の供給が与えられていて、そして神経も一緒につながっています。
五年前我去马来西亚开一个宣教会议。
5年前に私は宣教の会議に出席するためにマレーシアに行きました。
我在下游覧車的時候、一個踩空、然後手也斷了、腳也斷了。
このそのバスから降りる時には足を踏み外して、手も折れて足も折れました。
当我被送到医院的时候，我告诉医生说我的脚不能动。
そして病院に行った時には先生にあの足が動けないと言いました。
但是没有一点外伤。
けども外から見て何も傷がありませんでした。
所以呢，医生只注意了我的手。
ですから先生が私の手しか見てくれませんでした。
所以他第一次手术就把我的手动了手术。
最初の手術の時には私の手の手術を行いました。
后来我再次跟他说我的脚不能动。
それもう一回言いました。足が動けません。
他再诊断，他发现说，哎呀，糟糕，我没有注意。
そしてそれでまた診断を行われて、あ、見落としたんだと言いました。
外面看都好好的、
啊、外から見ると本当に普通のように見えました。
没有外伤啊、
外の傷がありませんでした。
可是我里面的那个股四头肌全断了。
けど中のこの、このアキレス腱が全部切れてしまいました。
就像中国人所说把你的脚筋给挑断了、
そのちょうど、足の筋が切れてしまいました。
我的脚还在、
足はそこにあります。
但是一点用处都没有。
けど何の、働きもできません。
必须要把它连起来、接起来。
それをつなげなければなりませんでした。
才能够继续的发挥作用。
そうつなげたら初めて機能することができます。
不仅仅个人如此，
その一人の個人がそうであるだけではなく、
教会也是如此，
教会もそうであります。
教会整体的见证比个人的见证更重要。
教会全体の証しが個人個人の証しよりもさらに大事であります。
上帝一切的丰富智慧都透过教会来彰显。
神様のすべて豊かさ、神様の知恵が教会を通して表されています。
教会有好的讲道会吸引很多人。
教会には良いメッセージがあれば多くの人が集まります。
但是教会治理不好会有很多人走。
けど教会の管理が行き届いていなければ多くの人が教会から離れていきます。
我们可以前门开得很大，后门开得更大。
このその表の玄関を開いても後ろのその、勝手口から人が逃げていきます。
这是许多教会都一直在检讨的问题。
それは多くの教会が長年ずっとそれを反省してきた問題であります。
我们今天有读使徒信经，讲到我信使徒，信徒相通，圣徒相通。
私たちはその、今日は使徒信条を読みました。中には聖徒の交わりを信じるというふうに信仰の告白をしました。
乃是讲到我们跟古往今来，还有现在的许多的圣徒都能有一个生命的连结。
それはすなわちその古今古代であって今であって未来のそして全てのクリスチャンたちと、交わりを持つことであります。
我们也应该跟别的教会有一些连接。
私たちも他の教会とのつながりも必要であります。
如果一个不连接的教会很容易走入异端或者是极端。
他の教会とつながらない教会というのが異端に走ったりそして極端に走ることがあります。
这也不是神的心意。
これも神様の御心ではありません。
第三个方面，恩赐的发挥。
三番目には賜物の活用であります。
恩赐是圣灵所给每一个信徒用来建造教会的。
賜物というのは聖霊がすべてのクリスチャンたちに与えてくださって教会を建てるためのものであります。
圣经有三个地方很清楚地讲到各样的恩赐。
聖書の中には三箇所はっきりとその賜物について書かれています。
罗马书十二章就讲到有七样恩赐。
ローマの手紙の十二章の中には七つの賜物について書かれています。
是讲到话语、治理和牧养。
その言葉、管理と、牧会の話です。
哥林多前书十二章讲到九样恩赐。
コリントの手紙第一の手紙の十二章の中には九つの賜物について書かれています。
其中也讲到许多超自然的恩赐。
その中には自然大自然の自然力を超えた賜物も書かれています。
以弗所书讲到五种恩赐。
エペソの手紙の中には五つの賜物について書かれています。
而这个恩赐就形成了一个职分。
この賜物によって人の職務が、成り立っているわけであります。
形成了牧师、教师、传福音的这些职分。
そして牧師、教師、伝道者という職務が成り立っているわけであります。
每一个恩赐都很重要。
それぞれの賜物はみんな大切であります。
但是因此我们要求神赐给教会最需要的恩赐。
ですから私たちが神様に祈ってこの教会に最も必要な賜物を祈るべきであります。
最能造就教会的恩赐。
一番教会を立てることができる賜物を祈るべきであります。
哥林多教会当时有方言的混乱。
コリントの教会の中では異言についていろんな混乱が起きていました。
所以使徒保罗说你们要都要羡慕做先知讲道。
ですから使徒パウロは言いました。こう預言者としてこの預言を語るこの賜物を求めなさい。
同样的我们现在也要求神赐下东京教会所需要最大的恩赐。
私たちもその東京国際キリスト教会が一番必要とする賜物を神様に求めるべきであります。
如果我们很希望很多人归主就求神要赐下传福音的恩赐。
もし多くの人が信仰に導かれることを願っているならば伝道する賜物を求めましょう。
当很多人归主以后，我们应该要求神赐下教师的恩赐来教导。
そして多くの人が神様を信じた後には、この教える賜物を求めて多くの人を教えなければなりません。
当门徒增多的时候，我们也要求神赐下治理的恩赐，可以来这个治理教会。
そして弟子たちの数が増えた時には、その管理の賜物を求めてこの教会の管理をしなければなりません。
当有许许多多人内心受创。需要安慰的时候，我们求神赐下劝慰的恩赐。
多くの人が傷をついているならば、この進める賜物を求めなければなりません。
我觉得这在日本当中是非常的需要。
日本ではとてもこのそういう賜物が必要だと思います。
如果神恩待我们，把许多贫穷的人带到我们的当中，
もし神様の恵みによって多くの貧しい人がこの教会の中に入ってきたならば、
有很多有需要的人来到我们当中，
必要のある人がこの教会に来たならば，
我们就要。需要求神给我们有怜悯人的恩赐。
そしてその人を憐れむ賜物を神様に求めなければなりません。
教会可以编这个词汇的预算。
教会というのは事前の予算を組むことができます。
但是如果没有怜悯的恩赐一块钱都用不出去。
けどもその憐れみの心がなければ予算があっても一銭たりとも使われることがないでしょう。
教会如果有很多人有病痛，我们就要求神赐下医病的恩赐。
もし教会の中では多くの人が病にかかっているならば、癒しの賜物を神様に求めるべきであります。
不是说生病不要看医生。
病気になったら病院に行くなという意味ではありません。
而是我们抓住神啊，你既然说你给了医病的恩赐，求你在教会也彰显。
神様が癒しの賜物を持っているならば、どうかこの教会の中でも表してくださいというふうに祈ります。
不是彰显我的本事，而是彰显你的荣耀。
私の賜物ではなく神様の栄光を表すためであります。
因为你是医治人的主。
神様は人の癒し主であります。
我们要怎么样发掘我们自己的恩赐？
自分の賜物を見つけるためにはどうすればいいんでしょうか？
你千万不要等到说我知道我有什么恩赐再开始服侍。
じゃあ自分が何かの賜物を分かってから奉仕を始めるのではありません。
你要投入服侍。
奉仕に参加してみてください。
在不同服侍的当中来尝试。
いろんなその奉仕を試してみてください。
你会逐渐发现自己的恩赐。
だんだんだんだん自分の賜物に気づくでしょう。
你会知道说，哎，有一些事情你做起来很有热情。
そして自分が何かの奉仕に参加するときに没頭することができる。
比如说我对唱歌很有热情。
例えば私は歌をのが大好きです。
但是对海报设计，我听到就害怕。
けれどもそのポスターを作ることを聞いただけでも頭が痛くなります。
所以每一个人恩赐就慢慢慢慢会显明。
そして人々のこの賜物っていうのはだんだんだんだん明らかになってきます。
另外一个方面，也就是有许多属灵长辈跟同伴的印证。
またその教会の年配者からの証言によるものもあります。
所以你这事情做得很好。
あなたはこれがとても上手にできました。
我们要接受自己的有限。
自分の限界をまず受け入れます。
不是什么都要做。
何でもかんでもやるわけではありません。
而是一次做一样。
一度には一個のことをやりましょう。
所以这边讲到很多的专一。
そこには一心に何かをしなさいというのがあります。
但是当你有了那样恩赐以后，要继续的操练。
そういう賜物を持っているならば、私たちは訓練しなければなりません。
继续的成长。
続けて成長しなければなりません。
让他越来越成熟，可以被神用。
そしてだんだんだんだんその成熟して神様に用いられることができるようになります。
属灵的事情永远都是有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。
霊的な意味で言うと、持っているものはさらに与えて、持っていないものは持っているものをせさえ取り上げます。
我在台湾教会有一个弟兄，他非常非常的不起眼。
台湾、私が台湾にいた時の教会の中の一人の兄弟がいて、あんまり人の目を引かない人でありました。
是一个很安静的弟兄。
とても静かな兄弟でありました。
他求学过程一串的都是失败的过程。
彼がその勉強の段階においてか学業においてはずっと失敗していました。
后来感谢神、他的父母亲很爱他、就送他到国外去学了设计。
本当に神このお父さんとお母さんはとても彼のことを愛していて、留学させてデザインの勉強をさせました。
他学得非常的好。
そしてとてもうまくいきました。
回来以后他就问我说，我可以为教会做什么。
帰ってきてから、帰国してから私に聞きました。教会のために私が何ができるのか。
我们教会有一些的海报这些东西要设计，我说请你设计。
教会ではいろんな習慣があってポスターが必要であって、彼にそのポスターのデザインをお願いしました。
他就从那一个开始服侍。
その奉仕からスタートしました。
他好高兴，他说我终于知道我可以在哪里被主所用。
本当に彼はとても喜んでいました。私がどこで神様に用いられるか分かったと言いました。
然后神就恩待他，不仅仅在设计上服侍。
神様の恵みによって彼がこのデザインだけではなく、
而且在许许多多上面加给他各样的恩赐。
またいろんな角度によっていろんな新しい賜物を彼に増し加えたんです。
他成为执事，他带领查经。
彼は執事となって聖書勉強会のリードをしました。
凡是教会有需要的地方。今天停车场没有人，他就去停车场。
所以教会の駐車場の人が足りなかったら、彼はそこに行きます。
教会需要去讲员接讲员，他就去接讲员。
この講師を迎え出迎えの人が必要だったら、彼はそこに行きます。
他不仅仅自己服侍，也带他全家一起服侍。
自分が奉仕するだけではなく、家族をの人とも引っ張って一緒に奉仕をしました。
他太太看到他的改变，从不信主到信主。
その奥さんが彼の変化を見て、未信者からまた神様を信じるようになりました。
他马上要 要成为教会的长老。
そしてその人もまもなく教会の長老になります。
我也求主恩待我们，让我们有颗渴慕的心。
どうか私たちもここにいる人々もどうか渇く気持ちを持ちましょう。
最后，我愿意提醒大家，服侍没有人不受伤的。
またここでも言っておきますけども、奉仕して傷つかない人はいません。
以利亚受伤，
エリアが傷つきました。
受伤到不想活了。
そして死にたいほど傷つきました。
摩西也受伤，
モーセも傷つきました。
为人极其谦和，但是却被激到这个大发脾气。
モーセはとても柔和な人であったけれども、なんとそのいろんなことがあって、このその、大きな怒りを表すほどでありました。
イエス也受伤，
イエス様も傷つきました。
受伤没有关系，
傷つくのが別に問題ではありません。
休息一下，
しばらく休みましょう。
经历神的大能，
神様の大いな力を経験しましょう。
再起来服侍，
もう一度立ち上がって奉仕しましょう。
我很喜欢看网球，
私はテニスを見るのが大好きです。
今年的 Australia Open 非常精彩，
今年のオーストラリアオープン戦がとても素晴らしかったんです。
男女冠军都有很好的故事，
その男子の部分も女子の部分のチャンピオンにはそれぞれの素晴らしいこの物語がありました。
男子冠军 Roger Federer 37歳了。
この男子のこのチャンピオンのロジャー・フェデラーにはもうすでに37歳です。
以一个运动员来说，早就过了巅峰时期了。
スポーツマンとしてはもうピークをとっくに過ぎていました。
他也受伤过四年。
彼は4年間この怪我をしました。
这四年的当中，他比赛一直跟冠军无缘。
この4年間は彼の試合をしてもこのチャンピオンにはなれませんでした。
但是他好好的锻炼自己，好好的养伤。
けど彼は自分を鍛えて傷を治しました。
以至于到去年到今年，他连续拿了三个这个大满贯的冠军。
ですからその去年今年続けて三回チャンピオンとなりました。
女子冠军ワズニアキ更是特别。
女子のチャンピオンであるワズニアキもなお面白い話があります。
他很早就是世界排名第一。
彼女は前からその世界ランキング1位でありました。
但是他从来没有拿过四大满贯赛的冠军。
けれどもそのチャンピオンになったことはありませんでした。
所以人家就取笑他说你是没有世界没有四大满贯赛冠军的排名第一。
ですからその人はチャンピオンを持ったの経験のないランキング1位だと彼女のこと。と笑っていました。
也困扰了他非常久。
それにも彼女もそれで悩みました。
他也受伤了很久。
また長い間傷を負ってきました。
但是他今年拿到了 Australia Open 的冠军。
でもけれども今年、オーストラリアオープン戦のチャンピオンとなりました。
他的排名再一次排到世界第一。
その彼女のランキングをもう一回その世界一となりました。
实至名归。
そして、名実ともにチャンピオンとなりました。
我们的主是复活的主。
私たちの主はよみがえられた主であります。
他升上了高天。
イエス様が糸高き天に登られました。
将各样的恩赐赐下。
あらゆる賜物を私たちに与えました。
让我们可以服侍他。
そして私たちが神様に奉仕できるようにしてくださったんです。
我们当中若是还有没信主的朋友。
もしまだ神様を信じていらっしゃらない方がいるならば。
信耶稣不仅可以使你罪得赦免。
イエス様を信じることによって、自分の罪が許されるだけではなく、
你信耶稣以后，你会找到你生命的定位跟热情。
そしてあなたがイエス様を信じた後に自分のその持ち場、そして自分のパッションを見出すことができます。
你可以找到你生命的意义和价值。
そして人生の意義と価値を見出すことができます。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
天父，我们感谢你。
愛する天のお父様、感謝いたします。
你爱教会，所以赐下各样的恩赐。
あなたが教会を愛し、なので多くの賜物をお与えになりました。
让我们一起来建造教会，可以荣耀你的名。
そして私たちが教会を立て上げ、そして神様の御名を、に栄光を期することができます。
你最知道教会需要更新的地方在哪里？
教会がどこで一新しなければいけないこと、神様は一番ご存知です。
你最知道我们每一个人需要更新的地方在哪里？
そして私たち個人個人で一番一新しなければならないところどこであるか神様がご存知です。
求你照着我们今天所唱的诗歌我们的祷告求主复兴你的工作。
どうか私たちが今日の賛美歌にあったように起こしたまえあなたの仕事を。
我们这样的祷告是奉耶稣的名
主の宮によってお祈りいたします。